We're now in the third week of Advent.
アドベントの3週目に入りました。
And as we've already discussed, Advent is a period of waiting with a focus on Christ's return.
すでに述べたように、アドベントはキリストの再臨に焦点を当て待ち望む季節です。
But this anticipation of Christ's return, it happens in a world that is corrupted by sin.
しかし、このキリストの再臨への待望は罪によって堕落した世界で起こっています。
And our hope can be lost when we allow that sin to take our eyes off Christ, whether that is our sin that we commit or sin and its effects that we can see all around us.
その罪が私たちの罪であれ、私たちの周りに見られる罪とその影響であれ、私たちがキリストから目を離してしまうとき、私たちの希望は失われる可能性があります。
And then we talked about the fact that our peace that comes from knowing Christ can also be disrupted. When we become consumed by the things of this world rather than seeking the things of God in His Word.
また、キリストを知ることから得られる平安も、神の御言葉にある神のものを探し求めるのではなく、この世のものに心を奪われてしまうときに失うことがあります。
Today, the third Sunday of Advent leads us to another aspect of the season of waiting that really should characterize our lives, but it's so easy to lose sight of in this world.
今日、対抗節第三聖日は私たちの人生を特徴づけるはずなのに、この世で見失がないがちな、この待ち望む季節のもう一つの側面に私たちを導いてくれます。
And that is the joy that comes through knowing Jesus Christ and having the assurance that one day He is going to return.
それはイエス・キリストを知り、イエス・キリストが再臨されるという確信を持つことによって得られる喜びです。
Now, once again, we're going to go back to the book of Isaiah for our text this morning.
今朝もまた、イザヤ書をテキストとします。
Isaiah chapter 9, verses 1 through 7 will help us to find joy during the wait that is our life here on earth.
イザヤ書9章1節から7節は、私たちがこの地上での人生という待ち望む季節に喜びを見出す助けとなるでしょう。
Let's begin reading in Isaiah chapter 9 and verse 1.
それでは、1節から読み始めましょう。
The Bible says in Isaiah 9, But there will be no gloom for her who was in anguish. In the former time, he brought into contempt the land of Zebulun and the land of Naphtali. But in the latter time, he has made glorious the way of the sea, the land beyond the Jordan, Galilee of the nations.
しかし、苦しみのあったところに闇がなくなる。先には、ゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしみを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダンの川向こう、異邦の民のガリラヤには栄誉を受ける。
Now, verse 1 here is actually connected with the end of chapter 8 in some original Hebrew manuscripts of the Old Testament.
旧約聖書のいくつかのヘブライ語原典では、一節は八章の終わりとつながっています。
And it seems to really act as a verse that transitions from the gloom that ends the description in chapter 8 of the nation of Israel as it's rejected its God.
しかし、この節は神を拒んだイスラエルの国についての八章の描写の最後を締めくくる、いや、暗闇から移行する説として機能しているようです。
Gloom is actually the same word that's used in the last verse of chapter 8, but then the first verse of chapter 9 shows us this reversal of this gloomy situation by saying there will be no gloom for her who is in anguish, who was in anguish.
8章の最後の節で使われているのは暗闇という言葉ですが、9章の最初の節ではしかし苦しみのあったところに闇がなくなると暗い状況を逆転させています。
Now, think about this world we live in. Doesn't it seem many times that this world that we live in could be said to be a place of gloom for many people?
この世界は様々な意味で暗黒の地と言えるようです。
This word carries the sense of darkness, it carries the sense of despair.
この言葉には暗黒と絶望という意味が含まれています。
And folks, this is definitely what describes what many people in this world experience.
そしてこれは間違いなくこの世界の多くの人々が経験していることを表しています。
This year in the United States, a new record was set that 29% of all adults have been diagnosed with depression at some time in their life.
アメリカでは今年、成人の 29% がうつ病と診断されたことがあるという新記録が打ち立てられました。
In Japan, the latest statistics here indicate that this is a growing problem, especially among 12 to 18 year olds, where 10% of that age group suffer from depression, according to the Japanese Ministry of Health, Labor and Welfare.
日本では厚生労働省の最新の統計によれば、特に12歳から18歳の間でうつ病の問題が大きくなっており、その年齢層の 10% がうつ病を患っているということを示しています。
And if this represents the diagnosed cases of depression, imagine how prevalent the real numbers are with those who don't actually seek any type of help.
そしてこれがうつ病と診断されたケースを表しているとすれば、助けを求めたい人々の実際の数がどれほど多いか想像してみてください。
So, given the state of gloom that would seem to be existing in our world, the message that begins these verses, that there will be no gloom for her who was in anguish, that should be great news.
私たちの世界に暗い雰囲気が漂っていることを考えると、この聖句の冒頭にある苦しみのあったところに闇がなくなるというメッセージは大変な朗報であるはずです。
Now, maybe today in a room of this size, I would believe that there are some today who are experiencing gloom and depression, and when you look at your life, you just want to know where the joy is.
この会堂の中にももしかしたらあなたは今日憂鬱な気分でここにいて、喜びがどこにあるのかを知りたいと思っているかもしれません。
And as we consider these verses, starting right here in verse 1, we see a source of joy that is available to every one of us.
この一節から始まる箇所を考えてみると、誰にでも手に入る喜びの源があることがわかります。
And I want you to notice first,Even here, that there's a hint here at the, right at the very beginning of where that source of joy actually lies.
その喜びの源がどこにあるのか、ここにヒントがあることに注目してください。
It's in the location of where the reversal of the gloomy situation will come from. It says it will come from Galilee.
それは暗い状況を逆転させる場所、ガリラヤにあります。
Now, it's significant to know that the land of Zebulun and the land of Naphtali, which were said to be brought into contempt there in the verse, they are located in Galilee.
恥ずかしめを受けると言われたゼブロンの地とナフタリの地がガリラヤにあることは重要です。
You can see on the map, on the screen, the two circled areas are Naphtali and Zebulun, and the shaded area that covers that area, that's the area of Galilee. They're both there within that area.
スクリーンの地上でナフタリとゼブロンを赤丸で囲み、それを覆う斜線部分がガリラヤ地方です。
Now, these parts of the northern kingdom of Israel, they were some of the first ones that were overrun by Assyria when they took over the northern kingdom of Israel.
北イスラエル王国のこれらの地域はアッシリアに最初に制圧された地域です。
In other words, they were one of the first areas of Israel that experienced what we're going to read in verse 9 that is described as every boot of the tramping warrior in battle tumult and every garment rolled in blood.
9節にあるようなことをイスラエルで最初に経験した地域の一つなのです。戦場で履いたすべての履物、血にまみれた衣服は焼かれて火の餌食となる。
But this area of Israel that marked the downfall of this once great nation that was supposed to represent God to the nations, it will once again be the source of God displaying His glory and removing the gloom that exists in the world.
しかし、かつて偉大な国であり、国々に対して神を代表するはずだったイスラエルのこの地域は、神の栄光を示し、神に存在する憂いを取り除く源となるはずでした。
So, whatever happens in Galilee will be significant in restoring joy.
ですから、ガリラで起こることは何でも喜びを回復する上で重要な意味を持つのです。
And verse 2 then begins to describe what it is that's going to happen in Galilee that's going to bring this joy.
そして2節ではガリラで喜びをもたらす出来事が何であるかを説明し始めます。
Verse 2 says, The people who walked in darkness have seen a great light. Those who dwelt in a land of deep darkness, on them has light shone.
2節闇の中を歩んでいた民は大きな光を見る。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝く。
Now, this particular verse is significant in showing us the source of this joy that we will see and telling us that this is Jesus himself.
この特定の節は私たちが目にするこの喜びの源がイエスご自身であることを示す点で重要です。
When we look at Matthew chapter 4, we see the connection with Galilee, Zebulun, Naphtali, and Jesus as the source of light.
マタイの福音書4章を見ると、ガリラやゼブロン、ナフタリ、そして光の源としてのイエスとのつながりが見えてきます。
Matthew chapter 4 verses 12 through 17 says this, Now when he had heard that John had been arrested, that's Jesus who heard that, he withdrew into Galilee. And leaving Nazareth, he went and lived in Capernaum by the sea in the territory of Zebulun and Naphtali, so that what was spoken by the prophet Isaiah might be fulfilled. The land of Zebulun and the land of Naphtali, the way of the sea beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles. The people dwelling in darkness have seen a great light, and for those dwelling in the region and shadow of death, on them a light has dawned. From that time, Jesus began to preach, saying, Repent, for the kingdom of heaven is at hand.
マタイの福音書4章12から17節。イエスはヨハネが捕らえられたと聞いてガリラヤに退かれた。そしてナザレを離れゼブルンとナフタリの地方にある湖のほとりの町カペナウに来て住まわれた。これは預言者イザヤを通して語られたことが成就するためであった。ゼブルンの地とナフタリの地、海沿いの道、ヨルダンの川向こう、異邦人のガリラヤ、闇の中に住んでいた民は大きな光を見る。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が昇る。この時からイエスは宣教を開始し、 悔い改めなさい。天の御国が近づいたからと言われた。
So, what we have here, this is clearly a prophecy about Jesus.
つまりこれは明らかにイエスについての予言なのです。
And what follows in these verses is then a description of what happens in the lives of people as individuals and as the collective people of God as they believe in Jesus.
その後に続くのは、イエスを信じることによって個人としてまた神の民の集団として人々の人生に何が起こるかについての記述です。
Of course, in the Old Testament, Isaiah here is pointing them to faith in God's promise of a Messiah to come, and of a Messiah to come.
旧約聖書でイザヤは来たるべきメシアという神の約束への信仰を指し示していました。
And of course, now we look back and we can see with certainty who that Messiah is in Jesus Christ, and then we can tie these passages together.
今私たちはそのメシアがイエス・キリストであることを確信し、これらの箇所を結びつけることができます。
But for us today, who follow Jesus Christ, and for those who believed in God's coming Messiah promised in the book of Isaiah, there's one common result for all of us, and that is joy.
しかし、イエス・キリストに従う現代の私たちにとっても、神のイザヤ書で約束された到来するメシアを信じた人々にとっても、喜びという共通の結果があります。
Let's read on, and we'll see this in verses 3 to 5.
3から5節を読んでみましょう。
The Bible says, You have multiplied the nation. You have increased its joy. They rejoice before you as with joy at the harvest, as they are glad when they divide the spoil. For the yoke of his burden and the staff for his shoulder, the rod of his oppressor, you have broken, as on the day of Midian. For every boot of the tramping warrior in battle tumult and every garment rolled in blood will be burned as fuel for the fire.
あなたはその国民を増やし、その喜びを増し加えられる。彼らは借り入れの時に喜ぶように、分取り物を分ける時に楽しむように、あなたの見舞いで喜ぶ。あなたが彼が追う首輝きと肩の杖、彼を追い立てる者の鞭をメディアンの日になされたように打ち砕かれるからだ。まことに戦場で履いたすべての履物、血にまみれた衣服は焼かれて火の餌食となる。
Here's the joy that we see.
ここに喜びがあります。
When the Savior, who we know from Matthew's connection is Jesus Christ, when he's revealed from Galilee, it will be a cause of joy. It will be a cause of rejoicing for the people of God.
マタイの福音書からイエス・キリストであることがわかる救い主がガリラヤから現れるとき、それは神の民にとって喜びと歓喜の理由となります。
Now, their joy will come from two sources, or possibly another way to look at it is that we're given really two examples that show us why we find joy in our relationship with Jesus Christ.
彼らの喜びは二つの理由から来ますが、別の見方をすれば、イエス・キリストとの関係に喜びが見出される理由を示す二つの例が与えられるということです。
Now, the first cause for joy is found in the example of a harvest.
最初の喜びの理由は収穫の例にあります。
Now, I'm pretty certain that here in Yokohama, none of us are living in an agrarian society.
もちろんここ横浜で農耕社会で生活している人はほぼいません。
I'm pretty certain that there's nobody here who goes home and makes a living by what you grow in the soil or you're dependent on what grows in your garden to have your next meal.
土で育てたもので生計を立てたり、育てたもので次の食事を作ったりしている人はほとんどいないはずです。
But I want you to imagine...with me, that you're a farmer in the days of Isaiah.
しかし、あなたがイザヤの時代の農民であったと想像してみてください。
There are no grocery stores.
スーパーもコンビニもありません。
There are no restaurants.
レストランもありません。
Now, there's other jobs, of course, other than farming, but in order to eat, the society is still heavily dependent on local farmers for food because transportation is not available to import that food from long distances away.
農業以外の仕事もありますが、遠距離から食料を輸入する交通手段がないため、いまだに食べるためには地元の農家に大きく依存する社会です。
And think about how hard farming is in order to not only produce that food for your family, but for the greater society as a whole.
家族のためだけではなく、より大きな社会のために食料を生産するために農業がどれほど大変であったか考えてみてください。
There's no modern pesticides.
現代の農薬はありませんでした。
They were much more dependent on completely on the weather, although of course they had developed many ways to grow an abundance of crops even without modern techniques.
もちろん近代的な技術がなくても豊富な作物を育てる方法はたくさん開発されていましたが、彼らはもっと天候に完全に依存していました。
In fact, if they followed the methods that God had laid out in the law of Moses, they were doing things that it would take modern science centuries to say were the best farming practices.
実際、神が立法に示した方法に従えば、現代の科学は何世紀もかけて最良の農法だというようなことをもうすでにしていたのです。
But still, consider with me the joy. Consider the elation that the farmer and the farmer's family would feel once they had cultivated that land.They had planted the crops. They had prayed for rain. They had kept the weeds away. They had kept the insects out. They kept the animals away. And they had finally brought in a good harvest.
しかし、それでも土地を耕し、作物を植え、穀を祈り求め、雑草や虫や動物を遠ざけ、ついに豊作をもたらした時の農夫と農夫の家族の喜びと高揚感を想像してください。
In many agrarian societies, there would be and there is a large celebration that's held at a harvest time.
多くの農耕社会では収穫の時期には盛大なお祝いが行われます。
Even here in Japan, I didn't know this until preparing, but Labor Thanksgiving Day that's celebrated on November 23rd is actually the modern holiday that comes directly from an event called Ninami-sai or Shinzo-sai, which was an ancient harvest festival celebrating the autumn harvest of five grains.
ここ日本でも11月23日の勤労感謝の日は古代の五穀豊穣を祝う収穫祭であった新嘗祭に由来する現代の祝日です。
So, joy came from the provision of God's provision of a harvest, and it comes to us because of God's provision that He can give to us to bless us in this life.
つまり喜びは神が私たちに収穫を与えてくれたことに由来するのです。
But there's a second source of joy that comes through Jesus.
しかしイエスによってもたらされる喜びの第二の源があります。
And that is freedom.
それは自由です。
Isaiah has prophesied up till this point much destruction.He's prophesied judgment from God in the passages leading up to Isaiah 9.
イザヤはここに至るまでの箇所で神からの多くの破壊と裁きを予言しています。
And he has basically promised that there would be a captivity period of physically being deported out of the land of Israel.
イザヤは基本的に彼らがイスラエルの地から追放され、肉体的に捕囚の期間に入ることを約束しているのです。
Now, I want you to look while we're thinking about that in at two verses in the New Testament, Galatians chapter 3, verses 22 through 23.
新約聖書のガラテヤ人への手紙3章22から23節の2節をぜひ見てください。
In Galatians 3:22 through 23, the Bible says, "But the Scripture imprisoned everything under sin, so that the promise by faith in Jesus Christ might be given to those who believe. Now, before faith came, we were held captive under the law, imprisoned until the coming faith would be revealed."
3章22から23節。しかし聖書はすべてのものを罪の下に閉じ込めました。それは約束がイエス・キリストに対する信仰によって信じる人たちに与えられるためでした。信仰が現れる前、私たちは律法の下で監視され、来たるべき信仰が掲示されるまで閉じ込められていました。
These verses are saying that the law, the Old Testament scripture, shows us that we're all sinners because we've all failed to actually keep the law and obey God.
この聖句は、律法、すなわち旧約聖書の聖句は、私たちは皆律法に遵守することができない罪人であることを示しています。
So it's showing us the truth of Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God.
ローマ人への手紙3章23節、すべての人は罪を犯し神の栄光を受けられるだからです。
Galatians says then that all of us are imprisoned under that sin.
もしあなたが今日ここにいて自分の罪を悔い改めなければ、私たちは罪の下にいるのです。
Now, if you're here today and you haven't repented of your sin and accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, then the Bible says that you are literally trapped in sin whether you realize it or not.
自分の罪を悔い改めずイエス・キリストを主であり救い主として受け入れていないなら、あなたがそれを認識しているか否かにかかわらず、あなたは罪にとらわれているのです。
And God, through His Word, the Bible, makes it clear that every human in our natural state without Jesus, every one of us is condemned as a sinner, someone who lives in a state of disobedience and rebellion to our Creator, the God of the Bible.
神は御言葉である聖書を通してイエスのいない自然な状態の人間は皆罪人、つまり私たちの創造主である聖書の神に背き反抗して生きている者として断罪されていることを明らかにしています。
But just as the first hearersOf Isaiah's prophecy heard that joy would come through deliverance from the yoke, the staff, and the rod of their oppressors, that joy of freedom is available to all from the oppression and the enslavement of sin that traps all of us.
しかし、イザヤ書の予言を最初に聞いた人たちが、抑圧者の首輝き、杖、棒からの解放によって喜びをもたらされることを聞いたように、その喜びは罪の抑圧と奴隷状態からすべての人が得ることができます。
That freedom and that joy that results comes through Jesus Christ.
その自由とその結果をもたらされる喜びはイエス・キリストによってのみもたらされるのです。
And Isaiah continuesfrom this promise of joy through blessing and deliverance to really give us one of the clearest prophecies of Jesus Christ in the Old Testament starting in verse 6.
そしてイザヤは この祝福と解放にある喜びの約束から旧約聖書の中で最も明確なイエスの予言の一つを6節から続けています。
The Bible says, starting in Isaiah 9:6, For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and of peace there will be no end, and on the throne of David and over his kingdom to establish it and to uphold it with justice and with righteousness from this time forth and forevermore.
6節から、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。
Now in the context of Isaiah, this prophecy of a child is referring back to Isaiah chapter 7 and verse 14.
イザヤ書の文脈では、この子供の予言はイザヤ書7章14節に遡ります。
And there the Bible says in Isaiah 7:14, Therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel.
14節。それゆえ、主は自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。
Now, these verses are describing this child whose name is Emmanuel.
これらの聖句はインマヌエルという名のこの子について述べています。
And while if you look in the New Testament, it doesn't quote Isaiah 9, 6 and 7, guess what's made clear in Matthew 1?
新約聖書ではイザヤ書9章6から7節を引用していませんが、マタイの一章では何が明らかにされていると思いますか？
Matthew 1 makes clear that Jesus is the child promised in Isaiah 7:14.
それはイエスはイザヤ書7章14節で約束された子であるということです。
After describing the birth of Jesus Christ, the gospel writer Matthew, writing 700 years after Isaiah, in Matthew 1:22-23, says, All this took place to fulfill what the Lord had spoken by the prophet. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means God with us.
イエス・キリストの誕生を述べた後、福音書記者マタイはイザヤ書から700年後のマタイ1章22から23節で次のように書いています。このすべての出来事は主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと神が私たちと共におられるという意味である。
So if Isaiah 7:14is directly talking about Jesus, and Isaiah 9, 6, and 7 is describing the child in that verse, then it's describing Jesus for us.
だからもしイザヤ書7章14節が直接イエスのことを言っていて、イザヤ書9章6から7節がその節に登場する子供のことを言っているのなら、それはイエスのことを言及していることになります。
And folks, this is amazing. Look at this description of Jesus and how it describes him.
そしてなんとこのイエスの描写を見てください。
The ultimate government that brings the complete peace that we looked at last week will completely depend on Jesus and the omnipotent, all-powerful strength of his holy character.
先週私たちが見た完全な平和をもたらす究極的な聖地は、完全にイエス、そしてイエスの聖なるご性質の全能、その力に依存します。
Jesus can truly be called the Prince of Peace in a way that no other world leader can ever be called.
イエスは他のどんな世界の指導者にもなり得ない方法で、まさに平和の君と呼ばれることができるのです。
We see that omnipotence, the character quality of being all powerful in the name that he's given there, Mighty God.
私たちは彼に与えられた力ある神という名前に、その全能性、全能であるという性格的な特質を見ることができます。
And within that name, we see the reason why he's all powerful is that he himself is God.
そしてその名前の中にイエスが全能である理由は、イエスが神であるからであることが示されています。
Jesus was and he is no ordinary human being.
イエスは普通の人間ではありませんでした。
What makes all the difference to us for our eternal salvation and therefore for our joy is that Jesus is fully God while also being fully man.
私たちの永遠の救いのために、そしてそれゆえに私たちの喜びのために、すべての違いをもたらすのは、イエスが完全な神であると同時に完全な人間であるということです。
As fully man, Jesus could go to the cross on our behalf and take our place as a fellow human.
完全な人として、同じ人として私たちに代わって十字架にかかることができましたが、完全な神として私たちの罪のための罪なき生贄として私たちに代わって十字架にかかることができたのです。
But as fully God, he could go to the cross on our behalf as the sinless sacrifice for our sin.
完全な神として私たちのために穢れなき生贄となられたのです。
But there's two other significant names for Jesus in these verses: Wonderful Counselor and Everlasting Father.
この聖句にはイエスについて他に二つの重要な呼び名があります。不思議な助言者、永遠の父。
Now, usually, we don't think of Jesus as our counselor.
通常私たちはイエスが私たちの助言者であるとは考えません。
Jesus himself tells us that he sends the Holy Spirit as our counselor.
イエス様ご自身が聖霊を私たちの助言者として使わすと言っておられます。
John 14:16-17a says, And I will ask the Father, and he will give you another helper to be with you forever, even the Spirit of truth.
ヨハネの福音書14:16-17。そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。
Now, the word helper there is translated in other versions and can be translated as counselor.
このヘルパー、助けたという言葉は、カウンセラー、助言者とも訳せます。
In other words, the Holy Spirit provides the direct counsel we need for the problems we face as He applies the Word of God to our lives.
つまり聖霊は神の御言葉を私たちの人生に適用しながら、私たちが直面する問題に対して必要な助言を直接与えてくださるのです。
And then the New Testament clearly reveals Jesus as the Son of God, not the Father, who is the only one who can, Jesus being the only one who can bridge the gap between God the Father and us, who are then adopted as his children.
そして新約聖書は父なる神とその子としての 通して養子縁組された私たちとの間の橋渡しをすることができる唯一のお方であるイエスを父ではなく神の子としてはっきりと明らかにしています。
John chapter 14 verse 6 says Jesus said to him, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me.
ヨハネの福音書14章6節、イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。
So, while Jesus himself may not be identified specifically as counselor or father, Jesus is the only access we have to both.
ですからイエスご自身は助言者や父として特別に特定されることはないかもしれませんが、その両方への直接の唯一の悪説の源なのです。
Without accepting Jesus Christ as your Lord and Savior, you don't have a relationship with God that makes him your father.
イエス・キリストを救い主、主として受け入れなければ神を父とする神との関係を持つことはできません。
Without following Jesus Christ as Lord and Savior, you also do not have the Holy Spirit and His guiding, comforting presence in your life either.
イエス・キリストを主であり救い主として従わなければ、聖霊とその導きによる慰めも得られません。
So where does joy come from?
では喜びはどこから来るのでしょうか。
It comes from a relationship with the God of the universe who exists as a trinity of Father, Son, and Spirit, and who we only access through God the Son, Jesus Christ, who was born as a child in Bethlehem on Christmas morning more than 2,000 years ago.
父、子、聖霊の三位一体として存在し、2000年以上前のクリスマスの朝にベツレヘムで幼子として生まれた御子イエス・キリストを通してのみアクセスできる宇宙の神との関係です。
Now, from a strictly human point of view, to accept Christ, to become a child of God, looks like us repenting of our sin and accepting Jesus Christ as our Lord.And our Savior.
厳密に人間的な視点から見れば、それは私たちが罪を悔い改め、イエス・キリストを主であり救い主として受け入れることのように見えます。
But I don't want to forget the final line of this passage that says, "The zeal of the Lord of hosts will do this."
しかし、私はこの箇所の最後の一節を忘れたくありません。万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。
Folks, salvation is all God's work.
救いはすべて神の御業です。
God elects those who will be His own in eternity past.
神は永遠の過去においてご自身のものとなる人々を選ばれました。
He sent His Son, Jesus Christ, to pay the price for our sin on the cross.
そして私たちの罪の代価を十字架で支払うために御子イエス・キリストを使わされました。
The Holy Spirit then regenerates those who are chosen by God so that they can recognize their sin, so that they can recognize their sin, they can believe in Jesus Christ. And accept him as their Lord and their Savior.
そして聖霊は神に選ばれた人々を再生させ、彼らが自分の罪を認識し、イエス・キリストを信じ、彼を主であり救い主として受け入れることができるようにされます。
Folks, this is God's work of salvation.
これが神の救いの御業です。
And none of that.Relieves us of our responsibility to personally accept Jesus Christ or to personally share the good news of Jesus Christ with others who we come across.
だからといって私たちが個人的にイエス・キリストを受け入れたり、イエス・キリストの福音を他の人々に伝えたりする責任を免れることではありません。
And doing that will be the only way to true joy in our lives.
そしてそれこそが私たちの人生における真の喜びへの唯一の道となるのです。
Now if you haven't noticed yet in these sermons,Hope, peace, and joy that we've looked at in the last three weeks, they all share one thing in common.
まだ気づかれていないかもしれませんが、この3週間で見てきた希望、平和と喜びには共通点があります。
They all come through Jesus, who's revealed to us in the Word of God.
それは神の御言葉の中で私たちに掲示されているイエスを通してもたらされるものだということです。
It's why we can read the book of Isaiah and then we can turn to Matthew and we can see that Jesus is the fulfillment of prophecy and the giver of joy.
だからこそ私たちはイザヤ書を読み、マタイ書に目を向けるとイエスが預言の成就者であり喜びを与える方であることを知ることができるのです。
Can I encourage you this Christmas season to give one gift to yourself that will improve your joy, hope, peace, and everything in your life?
このクリスマスシーズンにぜひ自分自身に贈り物をしてください。自分自身に神の御言葉をプレゼントして、そして希望と平和と喜びを得てください。
Give yourself the gift of the Word of God.
神の御言葉を自分に送ってください。
The best part about this gift, it's completely free.
一銭もかかりません。無料です。
All of you likely have a Bible.Either with you, or at home, or on your phone. Or if you don't have one right now, you can download it, or you can take one from the pew, and it's our free gift to you to take and to read.
皆さんおそらくお持ちでしょう。iPhone やまた携帯、またいわゆる聖書の本を持っていらっしゃるかもしれません。ダウンロードすることもできます。あるいは私たちからのプレゼントとして、あなたの前の置き棚にある聖書をぜひお持ち帰りいただくこともできます。
The best gift you can have in your life at Christmas or any time of the year is hope, peace, and joy.
しかし、クリスマスや一年のどの時期であっても、あなたの人生に与えられる最高の贈り物は希望と平和と喜びです。
And it's only found.In knowing Jesus Christ and growing closer to Him.
そしてそれはイエス・キリストを知り、イエス・キリストに近づくことでしか得られません。
And folks, that only comes through time spent in God's Word.
そしてそれは神の御言葉に触れる時間によってのみ得られます。
So give yourself the gift of that time with God and experience all the love that he's shown you through Jesus Christ in order to know his hope, his peace, and now his joy.
ですから、自分自身に神との時間をプレゼントし、神の希望、神の平和、神の喜びを知るために、神がイエス・キリストを通して示してくださった全ての愛を体験してください。
Next week, as we wrap up Advent 2023 on Christmas Eve,We're going to look at this love that God showed us in Jesus Christ that makes the hope, the peace, and the joy possible as we wait for the return of our Savior Jesus Christ.
来週はクリスマスイブにアドベント2023年を締めくくるにあたり、イエス・キリストの再臨を待ち望む私たちに希望と平安と喜びを可能にしてくれる神がイエス・キリストにおいて私たちに示してくださったこの愛について見ていきましょう。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Our Heavenly Father, Lord, we come to you as needy people this morning. We recognize that in our own natural state, we are sinners in rebellion to you, trapped and hopelessly trapped in our sin. But Father, we know that through Jesus Christ, you have made a way for salvation. And Father, we know that on that cross, the sacrifice was made that can purchase our salvation with your very blood. And Lord, I pray that if there's even one person in this room right now who doesn't know Jesus Christ as their Lord and Savior, Father, that you would convict them of the state of their life, that they are trapped in sin, and that they need a Savior, Jesus Christ, to save them from that sin, that you would draw them to repentance and faith in you. Father, I pray that you would help us as your people to truly experience the joy that you can provide us, not just at Christmas, but throughout the year to come. That, Lord, we would draw close to you through your word. That when life comes to try to take away the joy that we have in Christ, that we would find in your word words from you that would remind us of where our source of joy truly is. May you renew our joy, our strength, our hope, our peace that's only found in our relationship with you, our Savior, Jesus Christ. Lord, may we truly be your church and your people that you've called to go out into this world with a life-changing message of the good news of Jesus. Father, may we glorify you in everything that we say and everything that we do, even this week, as we go out on mission for you. We pray this in your holy name. Amen.